Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。もうすぐゴールデンウィークですね。皆さんゴールデンウィークは何をしてお過ごしになられますでしょうか。私はゴールデンウィークはまあお仕事の予定と、あとはですね、5月の後半に私が所属しているアマチュアのオーケストラの演奏会があるので、その練習で終わってしまいそうな感じがします。今日はですね、そのオーケストラにもいつもスーパーお手伝いとして来てくださるプロのね、演奏家の方たちがご自身が組んでいるユニットのメンバーと一緒に来てくださっております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは6人組の音楽のユニットですね、カオナカンシから、ゲンさん、サキさん、セイコさん3名お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか楽器を持ってない状況で向かい合わせて座ってることに、なんか私変な緊張をしてます。あのね、ゲンさん、サキさん、セイコさん、今日3人来ていただいてるんですけども、チェロのゲンさん、そしてバイオリンのセイコさんは冒頭でもお話ししました、あの私が所属しているアマチュアのオーケストラ、アシアフィルハーモニー管弦楽団で、いつも本番の時にね、お手伝いで来てくださるスーパープレイヤーのお二人です。
いえいえ、
こちらこそ。で、そして、サキさんはピアノ、
はい、
で、あと3名、
そうなんです、
個性的な方がいらっしゃると先ほど聖子さんがおっしゃってたんですけども、その3名がさとこさんボーカル、けやきさんパーカッション、はい、で、やっちさんがメインコンポーザーということ で6名で構成されているカオナカンシ。この覚えにくそうで一度聞いたら忘れないこのユニット名は、これはどなたが、
これ僕じゃないんですよ。
あれ、
けやきくんがつけてて、はい、うん、昔練習してた場所が、はい、あの新金岡、大阪の新金岡やって、うんうんうん、ユニット名どうするって話になって、なんか適当にこう言ってたんですよね。
はい、はい、
そしたら、顔の感じよくないですか、あ、めっちゃそれやん、なんなんって言ったら、うん、え、逆読みって、あ、うん、ってなって、あ、いいな、じゃあそれにしようってなったんです。
へえ、いや私最初ね、うん、皆さんの名前の頭文字なのかなとかって思ってて、でもゲンさんもセイコさんも入ってない、これどういうことってずっと思ってて、なんかね、あの意味もわからない言葉なのに一度聞いたら頭に残る、これすごい神のネーミングだなと思ってたんですけど、
すごいでしょう、
新金岡、
そう昔仕事で何か出た時に、
はい、
あの見に来てくれた方が、
うん、
顔の監視って何ってなって、こう、うん、北欧のなんか神様の名前かなみたいなことを、
はいはいはい、
日記かブログに書かれてて、うん、やめてくれと思いながら やめてくれ、それただの逆さ文字やみたいな感じで
余計にくくなるみたいな。へえ、そうなんですね。
いい名前でしょ。
うん、いい名前。顔なあかんし、進化なおかね。でもね、あのゲンさんとか聖子さんとかって普段がっつりクラシックをされてるわけじゃないですか、うん、私が知ってるのはクラシカルなお二人なんですけども、うん、この顔なかんしは今ね後ろで曲も流れてますけど、アコースティックだけどクラシックでもないですよね。
そうですね、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、こういうのね。
もともとアニソンとかやりたくて始めたんですけど、
はい、これ全然アニソンじゃないですよ今。
そう、そう、多分でもニュアンスアニソンですよ最近の。
ああ、なるほどね。
だけどちょっと気づけばオリジナルの曲がいっぱい増えてきて、
はい、
個性豊かなバンドに、バンドみたいなユニットになってしまったというか、うんうん、
これは誰かがバンドやろうとかユニットやろうとかって言って立ち上がったものなんですか。今瀬子さんが違う違うって首振られてますけども、
もともと遊びでやろうみたいな、うん、ちょっとこと、
はい、
ケヤキと僕がなんかアニソンとかやりた
い
って言ってて始めたんですけど、うん、
はい、
なんかいろいろメンバーが変わったりとか、うん、新しく入ってきたりとか、うんうん、大所帯になってきて、
うん、
ね、オリジナル曲がちゃんと2時間プログラムできるレベルで揃ってるので、はい、すごいといつも思ってるんですけど。
なるほど。え、ってことはさきさんとか聖子さんは巻き込まれた組。
そうですね、
そうですね、
私が一番後に入って
、
はい、歴史は浅いんですけど、うん、私が入ってちょうど5年経ったのが、はい、去年。
いや、実はね昨日カウントしたんだけど
4年半疑惑。
4年半
疑惑。そうだ、
あなたが入ったのって12月だったっけ。
去年5周年やったんですけどね、うん、
あれが4周年かもしれない
かもしれない
という適当な感じなんですけど、
グループなんですよ、
5周年にしときましょう。
去年、
でもね、まあ、そうやってね、なんかアニソンやろうとかちょっとやろうとかって言ってなんかこう自然発生的に集まって、それがこうユニットとして形になって、うん、聖子さんやってみて、なんか私のイメージではもうすっごいクラシックばっかりをやってるイメージをすごく持ってたんですよね、はい、あのうちのオケの、ね、演奏会とかだと指揮者の坪井先生もね、はい、あの弦楽器奏者ですけども、とあのデュオで演奏されたり、ね、インタビューションしてくださったりとかなので、そういうテイストでずっとされてると思ってたら、
いや、まさか自分もこれをしてると思わなくて、
うん、
このグループにピンチヒッターで一度だけお手伝いさせていただい
たことがあって、そうなんですね、うんうん、
でそれがご縁で、
はい、
あのご縁があって入らせていただくことになったんですけど、
そうなんです、
こう楽譜がない状態で、うん、じゃあやってみようっていうことから、うん、いつも曲作りが
セッション
始まったりとかするグループなので、うん、あの非常に鍛えられてます。
そうですよね、はい、クラシックっても楽譜があって過去演奏してるプレイヤーたちがいっぱいいて、解釈がなんかこうある程度固定されてるみたいな。
そうなんです。なのでないものを作っていくっていう作業が、
うん、
なんて言ったらいいですか、最初はびっくりしたんですけど、うんうん、あのなんて言ったらいいのかな、パズルをはめるようにしてできていったりとか、
はい、
やっぱり作ってみてこれが違うかったなとか話したりとかする時間はすごく貴重で楽しいです。
なるほどな、真逆のところですもんね、やってることが、うん、でも幅が広がりそうですよね。
それも願って
ね、で、さきさんはピアノで顔の監視はされてるけど、はい、実はオーボエを、
はい、あ、はい、そうなんです、
うん、
実はオーボエ奏者としても活動してて、はい、うん、まあ、ピアノとオーボエと二刀流でやっていけたらいいなというので、今ちょっと試行錯誤しながらやってます、
はいね、なんかあピアノなんだと思ったら実はオーボエでって聞いて、
う
なんかもうハテナがいっぱい、もうなんかハテナだらけのメンバーということですね。
あのメインコンポーザーも実は、はい、トイピアノとピアニカを駆使して、うんうん、今かかってるんですけど、はい、すごくね、あの舞台映えするんですよ。舞台に立ったら
うーん、
パーンってあのピアニカでよくアドリブを吹いてしまうんです、はい、
なんかこうなんだろうな、皆さんでもしっかりこうあの音楽を極めてこられた方たちがこうあれ今違う方向 されてるのかなっていうのはやっぱ曲を聴くと思いますよね。なんかあのノリだけでやってる感じではない。
あ、うん、でもそう言っていただけると嬉しいです、うん、
だからこう聴いててこうなんか安定感があるというか心地いいというか。でもね、ゲンさんはチェロってこう椅子に座って弾く楽器なんだけど、
はい、
前なんかあのコントラバスみたいに立てて弾いてませんでしたっけ、動画が。
ああ、はいはいはい、はい、
なんか何でもやっちゃう人なんだっていうのが私のイメージなんですけど。
最近あれで弾けたらかっこいいなと思ってやってるだけであって、はい、めっちゃ慣れてないんですよ。
そうなんですか、
うん、足痛くなるしね、次の日ふくらはぎめちゃくちゃ痛いからね。
立ってやってるから、うん、普段座ってるし、
普段座ってるし、
うん、でもなんかこのなんだろう、意外性がありつつ音楽はすごくこうあのきちんと構成されてて面白いなってずっと思ってて、お話をねゆっくり聞いてみたいなって思ってたんですけども、なんかどうやらね、なんで立ち上がったかよくわからへんとかいう感じの、うん、なんですけど、今日はねこうもうずっと後ろでも皆さんの曲を流させていただいてるんですけども、それぞれやっぱりコンセプトがあったりテーマがあったりいうところなんですよね。で今日ね、あのなんとなくお話の後ろで聴いていただいている曲を改めてピックアップして聴いていただきたいなと思うんですけども、さきさんおすすめの一曲、
はい、
どうでしょう。
あるんですよ、
うん、
夢の果てという曲なんですけども、はい、今日不在なんですがボーカルのさとこがあの作った曲で、はい、あのまあ、曲のそういう詳細とかきっかけ作るきっかけとかは、はい、まあ、ライブに来ていただいて、
う
ん、
そうです よね、
はい、
5月11日にライブが、
あ、そうなんです、
ね、うん、はい、そこで聴いてもいただくとして、
聞いていただくとして
今からこの夢の果てを聴く時の聴きどころですよね、は
い、そうですね、うん、あのちょうど私たち今来てる3人楽器をやっているんですけれども、はい、バイオリンとチェロのソロがね、うん、もう至る所に散りばめられていて、はい、それはもともとあのギターとかベースとか、うんうん、あのそういう、バンドの編成、
はいはい、うん、
まあ、実は違うアルバムで違う編成で作った曲を今回その顔の監視用に編曲し直したっていうのが、まあ、たまたまそれを私が今回編曲しましたんですけど、うん、はい、まあ、ギターのソロなんかもバイオリンに担当してもらったりとかして結構ギュイーンっていう
バイオリンでギュイーンちょっと早く聞きたいですね、このギュイーンをね。
そうですね、あとはその顔の監視としては、うん、あの珍しく、はい、あのハモリがあるという点では、あの珍しいところかなと思いますので、はい、ぜひそこを、うん、はい、注目して聞いていただきたいです。
はい、では、夢の果てどうぞお聞きください。
どれだけ
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日は顔なあかんしから源さん、さきさん、聖子さん3人をゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ギュイーン言ってましたねなんか普段の聖子さんからは想像できない感じの音のなんか雰囲気、おーっていう感じでしたけど、そして冒頭の源さんのチェロ、私弦楽器の中でチェロが一番好きです。
ありがとうございます。よく言われます。ありがとうございます。
源さんが好きって言ったんじゃなくてチェロが好きって言った。いやでもなんかいいなと思って、あのちょっと深い憂いを帯びた感じの音色が、ね、でなんか源さんいい楽器が手元に来たという。
そうなんですよ。
今なんか
そうなんですよ。あの親戚のおじいちゃんが50年間、はい、開けてない、50年ちゃうわ、うん、60年開けてへんっていう楽器を受け取りまして、
はい、楽器ってそんなポンと
多分あかんと思う
でもなんかあの巡りなんでしょうね、弾きなさいってことなんでしょうね。そうですね、それをね、
すごい弾きやすくって、うん、もうほんと汚い話していいですかね。
どうぞ。
知り合いに頼んで、はい、うん、これさちょっと写真撮るから送るから、うん、ちょっとこれ、うん、ぱっと見査定してもらえへん、うんうん、査定してもらったらピンからキリまであるけど、もしもピンだったら、うん、4桁いくんだって。
うわ
すごくない？
4桁
5000万え、ちゃうわ、500万か3桁や、
うん、500
万か600万っていうピンやったらすごくない？
でもそれをポンと、もう引かへんからって、
そう、すごいなるおじいちゃんの楽器なので。
でもなんかそのね、弦楽器って割とその古いもの、いいもの多いって言いますもんね。
それはね、うん、あの保存の状態とかにもよるんです。
あ、そうか、うん、
やっぱり持ってる人とか、うんうんうんうん、管理とかにもよるので、大事にされてたかどうかっていうのもね、あるんですけど。
なるほど。じゃあおじいちゃんが大事にしてたってことなんですね。
巡り合わせですね、本当に。だから、ね、昨日弾いてね、うん、音量負けたと思ってちょっと悔しかったです、
うん、普通バイオリンの方が音通りますから、
うん、音も高いですもんね。へ、ね、面白いな、なかなかね、うん、でじゃあその5月11日はその楽器で、
まだ使いこなせてないから、うん、できるようになれば、うん、使える、ちゃんと使えるようになったら、うん、まあやってみようかなとか思うんですけど。
なるほど。でね、はい、さっきから5月11日に5月11日って言ってるんですけど、多分聞いてる方何があるんですかっていう感じだと思うんですけども、5月11日は何があるんでしたっけ。
実はライブがあるんです。
はい、
はい、原点回帰ヒポポタマスという題名の
またなんか顔なかん縛りによくわからないのが来ましたけど、
は
い、
よく
原点回帰ヒポポタマス、
はい、そうです、
はい、ちょっと流します、ここ、はい、とりあえずあの時間と場所を先に聞こうかなと思います。
はい、はい、夜の7時開演で、はい、場所は重曹にあるヘブンズカフェというところです。
はい、
はい、
そうですね、6時半から一応オープンはしてまして、うん、はい、でドリンク、あの、はい、美味しいコーヒーをマスターが一杯入れてくださって、
はい
はい、
でお値段が
1500円。
安い
安い、
ね、ワンドリンク付きの1500円。
安い、
紅茶もあったと思います。
でここでも先ほどの夢の果ては演奏される、
やるかな、まだ考えてないけどやるかな。
言ってもいいですか。
うん、全然、うん、どっちでもいい。
そうですよね、今回は。
そうですね、
そうね、うん、原点回帰ヒポポタマスカバー、
前回はオリジナルを結構重点的にやろうとしてたんですけど、もともとがねカバーをあの、うん、やって続けてたグループなので、はい、久しぶりに原点回帰で、
あ、なるほど、カバー、はい、ヒポポタマス、
うん、ヒポポタマス、はい、酔っ払ってつけた名前なんですけどね、僕が。
いやもうなんか顔な感じといい、なんといい、いいですね、このなんかポップな感じが。
プラン、
うん、そうか、カバー曲をじゃあ、
はい、
中心に、
はい、いいですね。何曲ぐらい、
何曲だろう、まあ9曲、
うん、
9曲10曲
結構聞き応えありますね。
そうですね、ただアニソンなんでアニメソングとゲームソングしかやらないので、
はい、
しかも割とニッチなものしかやらないので、
はい、
有名どころはほぼないです。
ただ、うん、あの歌い手の声は素晴らしく綺麗なので、
うん、なんかこう知らなくても楽しめる、
そう、楽しめる、
そうですね、
ね、
気づいたら体が乗ってるような、は
い、そういうコアな世界に
コアな世界を覗きたい方はぜひということですね、は
い、ぜひ遊びに来てください。
これは、事前予約とかも可能なんですか？
あ、可能です、うん、私たちのカウナカン氏のツイッターアカウントとインスタグラムアカウントがあって、
はい、
そこで、まあ、あのライブ前に、はい、あのたくさん宣伝をしてますので、うん、そこにダイレクトメッセージを送っていただいたりとかで、
はい、
あの予約もできますし、
はい、
当日あの飛び込みで来ていただいても、うん、もちろん来ていただけるかなと思います、うん、お席に限りがあるので、はい、まあ、もしあのできそうだったら、うんうん、あの行きますって一言お伝え、はい、はい、いただけたら、
はい
はい、あとはあのヘブンズカフェに直接、
うん、
あの連絡していただいても、
はい、
あの予約はできると思います。
わかりました。
で、はい、ヘブンズカフェというのが、うん、新大阪にも重曹にもございまして、我々がするのは重曹のヘブンズカフェです。
はい、はい、重曹のヘブンズカフェですね、はい、新大阪に電話したらえってなるこってことですね。はい、はい、あのね、このラヘラジのページからもリンクをきちんと貼らせていただこうと思いますけれども、はい、ぜひね、皆さんお足を運んでいただければなと思います。聞きどころ見どころは、
そうですね、今流していただいた夢の果ての録音した時は、はい、あのスタジオで撮ってて、ドラムを、
はい、
欅さんが使ってるんですけど、はい、ライブでは、うん、カホン、
はい、
あの分かります、
箱ですよね、
箱の上に乗って叩くっていう、
はい
はい、全く違うパーカッションなんですけど、はい、を使ったりだったりとか、うん、まあ、ピアノも生のピアノが置いてあって、うんうん、ちょっと音色が音源で聞いていただくのとまた違う、
はい、うん
う
ん、
よりアコースティック
に、いいですね、
はい、感じてもらえるかなというところが、
うんうんうん、
まあ、生で聞いていただく見どころかなというふうに、はい、
カバーもやっぱりやりながらお互いのこの攻め合いみたいなのがあるんですか？
常に
や
りますね常です、
アイコンタクト
すごい遠い目してますけど、せっこさんまさかやると思ってなかった、その場で作っていく音楽みたいな、
は
い、
そうですね、
でもなんか臨場感があっていいですよね。だから何回行って何回同じ曲を聴いても毎回違うってことですもんね。
あ、ね、だいたい決め事はあるんですけど、うんうん、その中で変えていくことももちろんあります、
うんうん、ねえ、なんかその時の生きた音楽、
はい、
録音では味わえない、な
んか生を、
ね、いや私行くので、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
アニソンの予習はせずに行きます。
あ、その方が楽しいかもしれない、
はい、予習せずに行きますで、で、まあ、今回は原点回帰、5年6年ってやってきて原点回帰ということなんですけれども、
はい、
原点回帰をしたその先には何があるんですか？
おー、リーダーがこっち向いて
深い質問、
深い質問だね。
なんかどうしていきたいとかってありますか？
そうですね、リーダ
ー、日本武道館に立ちたいとは思ってないんですけど、
けど、はい、
なんだろう、もともとこうステージをやる、
うん、
訓練のライブって言ったらちょっと言葉悪いのかもしれないけど、はいはい、離れ、
うん、
するために僕は作ったので、
はい、
でそれを踏み台にしてそれぞれがもっとステップアップしていけたらなと思って作ってるのもあるので、ちょっとそのステップアップが、階段が2個上がったかなぐらいだから、次は3段目にちょっと頑張って上がって、3段目はどんな景色かわからないので、
うん、なるほどな。聖子さん、ね、3段目から何見たいですか？
3段目から、冒頭にも述べたように、そのみんなそれぞれが、うん、 あの短大で動いて仕事をしてるメンバーなんです、うんうんうん、それがまあ言ったら5年も続いてできてること自体がすごいことだと思うので、はい、うんうん、それがあの作る曲っていうのがそれぞれが誰かが作り上げるのではなくて、はい、それぞれが作り上げて、まあ、全員ではないんですけど、うん、メンバー3人が作り上げていて、うんうん、だからそうですね、新しいものをまた見てみたい、うん、欲がちょっとずつ増えていってる感じです。最初は何ができるんだろうっていう、うんうん、あの不安だったり希望だったりだったんですけど、はい、面白さとか怖さとか両方が今度は出てきて、新しいものは何だろうっていう、うん、あの箱をずっとどんどん開けていくような感じなので、うんうんうん、その箱の先をあの私が演じてなんですけれども、はい、あのお客さんではなくて何だろう見てみたいっていう側でもあるんです。すいません抽象的
な。いやでもなんかいいですね。自分たちもワクワクしながら次どうなるんだろうみたいな感じですよね、うんうん、
そしてやることが、
う
ん、ごめんなさい、
どうぞどうぞ、
やることが増えていってる中で、うん、できることが、ね、限られてる中で、うん、作れるものっていうのがまた変わってきてるものになるので、はい、その世界も見ていただきたい、
うん、あいいですね、はい、きっとねその5月11日のライブ中にもこう新しい箱が開くのかもしれないですね、はいはい、で今日ねちょっとまだお話聞ききれてないので来週も、はい、来ていただいていいですか。
ぜひぜひ、
はい、ということでね今日は、顔な監視から源さん、咲さん、聖子さんを迎えてお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、5月11日ね、顔な監視のライブ、ぜひ皆さん、私も行くのでそこでお会いしましょう。そして顔な監視の、ね、3名の皆さんね、また来週もよろしくお願いいたします。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。This is my